小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も JRPS 日本網膜色素変性症協会が設けている電話相談窓口についてご紹介します。 JRPS は国で難病指定されている網膜色素変性症の治療法確立と患者の QOL 生活の質の向上を目指して活動している患者会です。JRPS では定期的に電話相談窓口を開設しているのをご存知でしょうか。電話ならどこからでも相談ができるので手軽でいいですよね。会員の方もそうでない方も利用できるこの電話相談にどんな声が寄せられているんでしょうか。今週も JRPS 日本網膜色素変性症協会の理事大菅紀子さんにお電話でお話を伺います。大菅さん、よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。 JRPS の大菅です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。大菅さんが理事を務めていらっしゃる JRPS 日本網膜色素変性症協会は、網膜色素変性症の治療法の確立と患者の QOL 生活の質の向上を目指して活動されている患者団体です。大菅さん、この JRPS では定期的に電話相談窓口を設けているんですよね。
はい、網膜色素変性症の患者さん、はい、そのご家族などのためにピア電話相談窓口を開設しています。ピアというのは同じ立場の人という意味で、ここでは電話相談研修を受けた同じ病気の仲間がお話を伺っています。
はい、大菅さんもこの電話相談の相談員として普段活動されてるんですよね。
はい、
ということは、相談員の大菅さんも網膜色素変性症の当事者でいらっしゃるということで、今大菅さんの見え方を教えていただけますか。
今私は弱視の状態で、はい、病気を知ったのは23歳の時です。で、2011年から JRPS に入会をしました。
はい、
で、2年ほど前から文字とか物が斜めに傾いて見えるようになってきまして、で、最近では新聞を読むのもちょっと難しくなってきました。
そうですか。今ご自身も症状の変化がある中で、はい、具体的にはどんな方から相談を受けることが多いですか。
そうですね、網膜色素変性症の患者さんやご家族の方からもお電話をいただきます。家族としてどのように接していったらいいかっていう心構えを聞かれる方とか、あとやっぱり、福祉制度とか年金とか、そういうふうな制度について尋ねられる方もありますし、あと治療の研究が進んでいるので、はい、そういうことについて聞かれる方もあります。
そうですか。
はい、
大菅さん、はい、その最近どんどん見えなくなってきているというお話もありましたけれども、今ご自身も症状の変化がある中で電話を受けながら気づいたこと、はい、何かご自身で工夫したいというふうに思ったようなことってありますか。
そうですね、やっぱり パソコンの使い方とかスマホの使い方とか、うん、いろんなことでヒントになるようなお話も伺えたりとか、
ああそうですか、
あと、まあ、あのこういう病気が進んでいる時期って辛いんですけれども、うん、なんか同じ辛さを共有できる患者さんたちとたくさん電話でお話しすることができるので、うん、一緒に頑張りましょうねっていうふうに言えるのが、うん、なんか一番の宝物のように思います。
そうですか、まさにこう皆さんで一緒に前を向いていくということでしょうかね。
はい、
相談員のお仕事年間で250件余りあるという話でしたけれども、何か相談員としてこう大変だな、ここが難しいなって感じられているところはありますか？
そうですね、同じ網膜色素変性症の患者さんといっても、はい、この病気っていうのは人によって進行の仕方とか症状も違うんです。うん、で、まあ、それプラス、まあ、生きてきた環境とか年齢とかも違いますし、うん、の自分の経験が全て、ね、ではないということ。
あ、なるほど。
はい。で、相談者のお話を丁寧に伺ってその方に寄り添えるように対応をしています。
なるほど。本当にこうお一人お一人症状が、はい、違うし、うん、大菅さんご自身のまた経過とも違うっていうことですもんね。
はい、はい、
どうでしょう、その年齢層でいうとどれぐらいの年齢の方からかかってくることって多いんですか？
そうですね、やっぱり症状が進む60代ぐらいの方が多いです。
なるほど、60代ぐらいで症状が進む、
はい、はい、そういう方が多いですね。
そうですか、失礼ですが、大変失礼ですが、大菅さんは今おいくつでいらっしゃいますか？
はい、私が62歳です、
はい、じゃあまさにその症状が今変わっていく中で、はい、そういった方ともやはりその共通項もあるし、はい、それこそ大菅さんご自身が、あ、今後はこうなっていくのかなみたいなこう意味合いでお話を聞くこともあるんですか？
はい、もちろんあります。もうなんか自分は体験していないのに、うんうん、もうすっかりシミュレーションしている時が多いです。
そうですか。
はい、はい、
やっぱりこの JRPS さんがその当事者の患者団体であるということの、まあ、はい、強みといいますか、皆さんで情報交換して情報共有してより良くなっていくっていう意味合いでは、はい、その相談員のお仕事は本当に大きなものですね。
そうですね、はい。
そしてこれから利用される方にメッセージをいただければと思うんですが、どんな方に使っていただきたいですか？
そうですね、網膜色素変性症と、まあ、告げられて一人で悩んでいる方にはぜひお電話いただきたいです。で、私も一人で悩んでいる時が一番つらかったですし、今はネットなどでもう流れてくるたくさんの情報で何が本当かわからなくなる時もあると思うんです、で、同じ病気の患者のリアルを知っていただける場になっていますので、ぜひ少し勇気を出してお電話いただければなというふうに思います。
大菅さんも2011年に JRPS に出会って入会するまではなかなか相談場所がなくて大変だったそうですね。
そうですね、入るまで20数年かかりました。会の存在を知らなかったっていうことが多分大きかったと思うんですけれども、出会えたことに感謝するとともに、でその間はやっぱりなんか悶々としてましたね。何をするでもなく、はい、
20数年間はこうどのようにこう向き合ってらっしゃって、どういうふうにこう生活されてたんですか？
そうですね、34歳の時に仕事を辞めたんですね。
中学校で家庭科の先生やられてたんですよね。
はい、そうです。で、仕事を辞めたのはやっぱり夜暗くて、通えなかったんですよね。その時に原付のバイクに乗って通ってたんですけれども、もうなんか道を間違ったりするんですね、うちに帰るのに。
なるほど。
だからもうこれは自分の中で危ないなと思って、退職をすることを家族と相談して決めました。はい、
その後お仕事を辞められた後はお家でご家族と過ごされていたんですか？
そうですね、 子供がいましたので、子供に精一杯接することを自分の中で課してきたの で、はい、子供と、楽しい日々を過ごせたと思います。
そうですか、はいはい、その時はその網膜色素変性症協会のことを、まあ、ご存じなかったということで、
はい、
今こう、
は
い、時を戻すとなんていう方はあれですけれども、先に知っていればという思いはありますか？はい、
そうですね、知っていれば仕事は辞めずに済んだかもしれないなっていうのが一つありますね。
そうですか、それはなぜですか？
やっぱりその正しい知識もなかったし、で通えなければ仕事を辞めるしかないってその当時は思ってたので、
なるほど、
やっぱり今だったらそのね、教会で仲間の話とか聞いたら、目が不自由になっても働いている方たくさんおられるので、でそういう人に話を聞いて自分もって思ってやっていたんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですか、
はい、
じゃあ今そういったお話も相談員として電話口でされてるんですか？
そうですね、お仕事の相談もされる方ありますので、私はこんな風にして辞めてしまったけれどっていうお話は、時々させていただいてます。
そうですか、
はい、
ありがとうございます。ぜひリスナーの皆さんにも受話器を取っていただいてダイヤルを回していただければと思います。今回は2週にわたって JRPS 日本網膜色素変性症協会が設けている電話相談についてお送りしました。 JRPS 理事の大菅紀子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、2週にわたって JRPS 日本網膜色素変性症協会が設けている電話相談窓口ピア電話相談についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか？この電話相談は会員の方も会員でない方もどなたでもご利用いただけます。開設時間は毎週水曜日、木曜日の午後1時から4時と第2、第4水曜日の午後7時から9時まで。ただし祝日と重なった時はお休みとなりますのでご注意ください。電話番号は 050-3092-0461 です。おかけ間違いのないようご注意ください。またロービジョンケア専門職による電話相談も月に一度行われています。詳しくは JRPS 日本網膜色素変性症協会のホームページをご覧ください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。